せていただきます。喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくる。アーメン。皆さんご起立ください。賛美306番です。一人一人を良きものとして集め、身元に召し出してくださった恵みの主に感謝の歌を捧げます。
アーメン。
65番です。 購読文65番、本日は収穫感謝祭です。恵み深い主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
神の中の神に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
主の中の主に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
ただ一人驚くべき大きな御業を行う方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
英知をもって天を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
大地を水の上に広げた方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
大きな光を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
昼を司る太陽を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
夜を司る月と星を作った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
エジプトの海を打った方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
イスラエルをそこから導き出した方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。
力強い手と腕を伸ばして導き出した方に感謝せよ、慈しみはとこしえに。アーメン。
使徒信条です。今日も私たちを世というエジプトの国から、罪の奴隷の家から連れ出してくださった私の主、私の神に信仰を宣言いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、天皇の地なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりで、生ける者と死に去る者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
正英307番です。今年、コロナ禍において、多くの人が職を失い、命が、また日常が死にゆく中、食べることも着ることも不自由なく生かされ、守られていることを感謝し、主の皆を褒めたたえます。
Oh!
ご着席ください。礼拝のために天聖一同を代表して小林伝道師が祈ります。
乙女イスラエルよ、私は再びあなたを立て直し、あなたは立て直される。喜び、再びあなたはタンバリンで身を飾り、喜び笑う者たちの踊りの輪に出ていこう。アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、お祈る皆をあがめ賛美いたします。この乙女イスラエル、乙女ベツレヘムよ、ベツレヘムのナオミよと、このナオミの回復につながる御言葉に、あなたが私たちにもつながる御言葉へと導いてくださいますことを感謝いたします。必ず主を愛し、主を大地とし、主につながったものは回復されると、あなたがこの御言葉において宣言してくださいますから感謝いたします。それゆえ私たちはエジプトの地、奴隷の国から私たちは贖われたことを心から感謝いたします。サタンの支配下において罪にまみれ、そしてこの天国が見えず、永遠が見えずに私たちはひしめき合って生きてきました。しかしこの暗闇の圧政からイエス・キリスト、このお方を知り、父によって光の世界へと、イエス・キリストの世界へと私たちを招き入れてくださいましたことを感謝いたします。それゆえ私たちはこのエジプトから離れて、私たちは聖なる民族として、私たちはあなたと共に歩んでいきます。私たちの身分が光の子供、神の子供へと変わり、またイエス・キリストの花嫁としてあなたに嫁ぐ約束を与えられていますことを感謝いたします。今この地上に生きながら、私たちは永遠を期待し、永遠を仰ぐことができます。イエス様、あなたゆえです。どうか私たちの夫であり、私たちの王であるイエス様を私たちの心の王座に今据えます。どうぞ主よ、私たちは今あなたに私たち自身を明け渡します。どうぞこの礼拝を霊と誠によるこの真の礼拝者として私たちを引き上げてくださいますようによろしくお願いいたします。
アーメン。
この1週間、この世の旅路において犯してきました罪々があります。イエス様、あなたが十字架において流してくださった尊い血潮によって許されることを心から感謝いたします。期待しなかった、あなたを期待しなかったことを許してください。感謝知らずの私を許してください。あなたにあって本当に恵みが多いのにもかかわらず、世の人と同じ目を持って見たいがゆえに、あなたの恵みを一般恩寵しか数えることができず、本当に特別な特別な恩寵として私たちに授けてくださったこの恵みを数えることが許すできなかったことをあなたが許してください。そして聖霊様が私たちを清めてくださり、知恵と啓示の御霊で、神を知る知恵と啓示の御霊で私たちを満たしてくださり、私たちの心の目がはっきりと見えるようになって、私たちに与えて見なさいというものが見ることができますように、主よ、あなたが導いてください。イエス様、あなたを霊の目で見ることができますように助けてください。そしてここにいる愛する兄弟姉妹たちと共に捧げる礼拝を感謝を持って、喜びを持って捧げることができますように、私たちを導いてください。
アーメン。
絶えずどんな時においても主が共にいてくださいました。昼は雲の柱となって、夜は火の柱となって、私たちが凍えることもなく、また暑すぎることもなく、主が導いてくださったこの人生の道のりがあります。どうか感謝知らずではなく、恩知らずではなく、あなたに目いっぱい感謝し、感謝と喜びで満ち溢れて、そしてこの主なる礼拝へとお捧げすることができますように助け導いてください。
アーメン。
御言葉を聞きます私たちの心を開いてくださり、
アーメン。
主よ、また語ってくださるこの先生方の御口を、口をあなたが開いてください。
アーメン。
聖霊様が満たしてくださり、油で満たしてくださり、大いなる大いなる油を持って、油注ぎを持って、主イエスキリスト、このお方を大胆に語り継げることができますように助け導いてください。
アーメン。
そして私たちに感謝いっぱいの思いに満たしてくださいますように、主を導いてください。まだ救われていない父母兄弟姉妹、親戚一同、友人知人がおります。どうか私たちがこの御言葉を通して宣言して、 この主の証人となることができますように、弟子となることができますように、主あなたが助け導いてください。
アーメン。
私たちの心に落ちた御言葉の種がやがて芽を出し、花を咲かせ、平安な義の実を結ばせていきます。それまで私たちがしっかりと御言葉を握り続けることができますように、イエス様から離れない信仰の創始者であり完成者であるあなたから離れない私たちでありますように、主を今日も導いてください。最初から最後まで主の導きに心から期待し感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日はみんなで一緒に主にこの祈りに感謝したいと思います。53番1番と4番を賛美します。
番です。この1年間主の御言葉によってテフィリンによって養われ豊かに実った私たちです。イエス様の似姿へと近づいた私たちを今日御前にお捧げいたします。 のメッセージは、主の恵みの収穫に預かれる高貴な性質の人と題しまして、旧約聖書ルツ記一章から二章です。まずはじめに一章22節を宣言させていただきます。こうしてナオミは嫁のモアブの女ルツと一緒にモアブの野から帰ってきて、大麦の刈り入れの始まった頃、ベツレヘムに着いた。アーメン。今日、偉大な栄光の家系へと招き入れられたルツの信仰、その性質から学びます。ルツのように何よりもイスラエルの神主を求め、日々御前にへり下り、信仰による御言葉から流れ出る高貴な立ち振る舞いによって、栄光の落ち葉を拾い集め、主の恵みの収穫に預かる天聖のルツたちでありますように。
アーメン。
それではパスター、よろしくお願いします。
ハレルヤ。
ハレルヤ。
この素晴らしい私たちの主の皆を褒めたたえ賛美いたします。本当に、今日はこんなに、ね、素晴らしい、ね、色とりどりの実りたちと共に、ね、主に礼拝が捧げられることを本当に嬉しく思います。今日は横浜天聖における収穫感謝祭、主が豊かに実らせてくださった実りを感謝し、また本当に御霊の実りを実らせてくださったことを感謝する礼拝の日です。メッセージの初めにあたりまして、一言お祈りしたいと思います。ハレルヤ。我らの愛する主よ、誠にあなたが私たちを買い戻す権利のあるお方、あなたこそ我らの家を絶やさぬ責任のあるお方。今日我らはそのあなたの身元に集いました。この主日、収穫を感謝するこの日、我らは御前に我ら自身をお捧げいたします。どうかあなたの御言葉が私たちに語られるときに、我らの耳を開き、また霊を、心を開いて、そして本当にあなたの命の御言葉に豊かに預かり尽くすこの時とならせ、またこの語るしもべらの唇をあなたが支配し開いて、また聞く人々の耳を開いてください。これからの一切をただあなたの支配の御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。先週はですね、成田エクレシアにおける収穫感謝礼拝でして、でそれで本日はこの横浜における礼拝ですけども、で先週はですね、この収穫ということについて、特に父と蜜の流れる地、このイスラエルが受け継いだ本当に素晴らしく、良き土地、豊かな実りを実らせる土地に、ね、入った時に、どのようにこの収穫をキープし続けるべきか、いかに父と蜜の流れ内に入ったからといって、そこで自動的にその豊かな産物が生じるわけではないんですね。なすべきこと、務めがありました。そのことを先週見たんですけども、で、今日は特にですね、このルツ記から、私は、その畑なんか、持っていないし、貧しいまま、まだ本当に家庭が崩壊したまま、まだ無一文のようなまま、本当に人生、これからどうしていくんだろうか、そのような中にある人でも豊かな収穫に預かって、そして本当にこの神の民と共に生活がね、とこしえにできるんだという、その希望がですね、非常にこのルツ記の中に散りばめられております。
正直者は損をするということをよく言っているんですけれど、正直者は損をするどころか、正直者は主にあって祝福されるんです。ただし同じ正直者でも 保証付きの正直者と保証がない正直者があるから、それが困ったさんです。私は皆さんに今日も願います。皆さんが本当にイエス・キリストの皆と血潮と命と栄光によってどうせ生まれ変わりました。キリストの十字架より皆さんは産声を上げて、親から一回生まれて、そしてイエス様を信じて、あなたが我が主ですと皆さんが告白したとき、皆さんはイエス・キリストに会ってもう一度生まれるんですね。そして親から生まれてうぎゃー、そしてイエス様から生まれてうぎゃーなんですけれど、イエス様から生まれた時はね、うぎゃーじゃないんですよ。喜びなんですね。イエス様から生まれた人は同じうぎゃーであっても喜びのうぎゃーなんですよ。なぜ？本当に荒野のようなところに生まれたての赤ん坊のように、裸のまんま投げられていったような私たちの救われる前の状態でした。皆さんはね、今、自分たちが救われる前の状態がどういう状態であったかわからないんですよね。でも天国に行ってきた私はわかるんですよ。イエス様に会って生まれる前の私の状態はどうであったか。生まれたて、親から捨てられて、そして獣がわんさかいる荒野に投げ捨てられて、いつ餌食になって餌になって死ななければならないかわからない、そのような状況でした。でもイエス・キリストに会って救いを得て、そしてその時から力強いお方を私の保護者にしたので、それからその保護者なる方からもう一度私というものを育て直していただいて、そして今の私に至っているんですけれど、以前の自分と今の自分を比べてみると天と地の差があるんですね。天と地の差じゃないです、天国と地獄の差があるんですよ。今では災いがあるとしても、その災いを幸いに変えてくださるお方を信頼していますので、災いを災いだと思わないんですね。私はどう思っているかって言ったらね、あ、テストね、これで私大学卒業ができる、あ、テストね、これで私修士課程が終わる、あ、テストね、これで私博士号を取った。これがイエス様を信じてから私が実感していることなんですね。イエス様は私たちにこう言っています。世の中には全部が法則があるんだよって。その法則によって生きれば苦労することないんだよって言っているわけなんですね。その法則、それによって生きて、そしてですね、とんでもない女からイエス様の先祖になった人がいるんですよ。まるっきり違う自分を信仰によって生きることができて、イエス様の先祖になった。それだけではないんですね。落ち穂拾いをしに行ったそのね、裸の主人と栄光の結婚をして、畑と主人もろとも自分のものにした女がいるんです。こういったものを世の中は玉残しと言います。でもイエス・キリストにあって私たちは信仰による玉残しはできます。皆さんもイエス・キリストにあって今日のこのメッセージを通して信仰による玉残しをして、そして尊敬された先祖、そして尊敬される子孫を持つ皆さんとなりますように、主イエス・キリストの御名によって祝福します。アメン。
アメン。 で、まあ、その見事な玉の輿を、ね、獲得したのがこのルツという女性ですけども、でルツ、その生まれはモアブという、ね、地でした。でこのモアブ、ね、イスラエルの民からすれば、本当に、まあ、意味嫌うべき、その民、ということで、たとえこのモアブの、人がイスラエルの、土地の中に移り住んで、でも10代、その子供がいるまでも、本当に長くイスラエルに住んだとしても、このイスラエル の、その政界に、加わることはできない、ですね、本当に意味嫌うべき、民でした。その モアブの神々、ケモシという神がいるんですけども、それ、その子供を火で、焼いて、でそれで、そのケモシの神に捧げるような、そんな、残酷な宗教、その残酷な神が、このモアブにありました。
あのね、鉄板焼きなんかモアブ人嫌いだと思うよ。なぜかしたら、こう神様ってあって手がこうなってるの、これが鉄板なの。子供を焼く鉄板、親は焼かないの。変でしょ、ね、性的に堕落したモアブでした。そしてどの女でもいい、どの男でもいい、そのようなモアブでした。だから自分がね、子供を宿して産んだとしても、どちらさんの子供かしら。だから子供に対して快楽はあっても、ね、責任感がないんです。それが日常茶飯事になっていて、ね、責任感がない、この快楽しかない、そういう絡み合いでも子供はできちゃうんですね。その中において出っ張ってくるこの腹が快楽の邪魔なんですよ。どこの誰の子供かわからない子がボコンボコン生まれて、とりあえず生まれたら産んだものはいますので、ママってなりますよ。なんで子供をそんなにね、あの焼いてまでね、神に捧げるんだと思ったら、それはね、言葉立派に彼らが作っただけで、邪魔な子供が多かったんじゃないかな。それにお父さんお母さんが揃ってこのね、子育てをしていないので、そして親もまだアッパラパーでね、もう本当に快楽三昧になっているので、子供の教育ができないんですね。だから身勝手なことを子供がするわけなんですね。10人いたら10人みんな身勝手なことする。だから収拾がつかない、こらって言ったところで誰も振り向かない、そのような状態になってしまう。偶像崇拝、その中において子供を育てて、そして挙句の果てはどうなるかって言ったら、快楽、それによって生まれた子、始末に負えない、捧げ物にするということで、子供を捧げ物にすることで子供たちの言うことを聞く、子供たちの言うことを聞くでしょ、子供を捧げ物にするんだもん。今度山に行くよって言ったら、子供が今度誰選ばれるんだ、わし、その時いい子になるわけだ。そのような国、そのような国で、ね、生まれ育ったのがルツなんですよ。そのような国で生まれ育って、そして小さい時は命があってないようなもんだ、怖くて怖くて、ね、ビクビクビクビクしながら生きていたんですよ。ある時、そのルツの住んでいるところにある一家が引っ越しをしてきました、ね、イスラエルのベツレヘムというところが干ばつにあって、そしてここは食べ物がいっぱいあるということを噂聞いて、モアブの地に引っ越ししてきたんです。それで結婚をするんです。その アビメレク一家の二人の息子がそのモアブの土地の女と結婚をして、そしてこのモアブの土地の女が初めてモアブじゃない家の引き出り、モアブじゃない家の夫婦関係、モアブじゃない家の子育て、モアブじゃない家において信仰しているこの神様について聞くんですね。そしてその神について生きていった人たちのこの姿形もちょっとは見れる、そのような状況でした。それで結婚して本当に間もなくね、この不信仰の地に来て、そしてパンのために生きようとしていたアビメレクが死に、そして二人の息子も死んで、やもめ三人がその家に残るんですけれど、お家よりね、生き心地がいい、ね、お家よりそこが好き、お家より安心できるということで、一向に自分の実家に帰ろうとしないで、やもめになっている自分の舅ナオミのところにピタッとくっついて、オルバがそこで住んで、ルツがそこで住んでおりました。しばらく経ってからルツの耳にあることが聞こえてきました。ベツレヘムに再び神様の祝福が戻り、そしてそこは今幸せな土地だよという言葉が聞こえてきたんですよ。それでもう身寄りがないヤモメ三人の、そして哀れみがないこのモアブの地、いざとなったら子供も焼いて自分の欲望のために拝みに使う、この恐ろしい土地でヤモメ三人が生きていくということは到底無理ということを分かっていて、やっと自分のふるさとから良い頼りが風の頼りに来たので、そこに帰ることにしているんですね。皆さんいいですか、私たち一人一人は本当にイエス様に会って選ばれてイエス様を信じているんですね。私たちにもこの地上において社会生活、そしてまだ家の環境、そういったもろもろが本当に悲しくてどうしようもない人たちがいるはずなんですよ。そういった方々に私たちもナオミの役割をしなければならない。ナオミは自分が息子には伝えられなかったイスラエルのしきたりが、お父さんが一番偉い、お父さんが死んだら息子が偉い、だから息子に教えることができなかったこの信仰をナオミは自分の嫁さんたちに教えていったんですよね。それで教えていったゆえに、あの偉大な嫁、七人の息子より優れるその嫁さん、ルツを得ることができました。皆さんいいですか、何もね、私たちね、この血のつながりだけがつながりじゃないんですよ。皆さんが今度イエス様に会って絶対体験すると思います。私の親より、私の兄弟より、私の子供より、私の夫より、私に親身な人がキリストの中にあってあるんですよ。皆さん自身が本当にそういった人を得ること、自分より自分のことを考えて取りなし祈り、そして主の前に努めてくださる、そういった方を得ることを私は願います。そしてもう一つ、皆さん自身が一度ナオミとなって悲しむルツやオルバに助けの手を差し伸べる、そのような信仰の力がありますように。主イエスキリストの御名によって祝福します。アメン。
でナオミがこの自分の国ベツレヘムに帰るときですね、本当にこの、オルパとルツ、ね、二人の嫁を返すことにおいて本当に将来が見出せなかったんですけども、でそれで、進めたところ、このオルパの方は、自分の国に帰ってきました。でそれで、ナオミは、ルツに言うんですね、ほらご覧あなたの、その弟嫁の方は自分の、民のところに、また自分の神のところに帰ってきました。あなたもそれに習って帰りなさいって言うんですけども、けどもルツはですね、いいえ私は帰りませんと、ね、あなたの神は私の神、あなたの民が私の民ですって告白するんです。もう前の神なんて嫌なんです、ね、もうそんな、ね、子供を焼いて、ね、殺すような、ね、神、本当にルツ自身も、ね、幼い時から本当にビクビクしながら育ったことでしょう。周りで、ね、あのお友達だった男の子が、ね、焼かれたってことあったかもしれません。とにかくそのような、ね、神はもう嫌だ。むしろこのイスラエルの神、本当に秩序正しくて、そして本当に全世界を統治しておられるお方、すべての神々の上に出しておられるお方、人を、ね、創造し、そして愛しておられ、人に良くしてくださる、その神に私は従いたいんだ。その神のもとで、神の民と共に生活したいんだ。そして、本当にこのように、今まで知らなかった神を教えてくれた、この、ね、義理のお母さんであるナオミ、あなたを本当に養っていきたいんです。その決心が固いのを、ナオミは見て、もうそれ以上ね、分かれるような進めはしないで。そして、この、ね、ナオミとルツの二人が、ベツレヘムに帰っていきました。でベツレヘムに帰ったところですね、このベツレヘムの人々の中で町中がそのことで騒ぎ出しました。あの二人が帰ってきた、ナオミ、もう本当に、満ち足りて出ていった、ホクホクしていた、出ていた、まあ、およそ10年ぐらい前には本当に、夫もいて、また二人の息子もいて、という状態が今や、ナオミ、女ナオミだけが帰ってきて、しかももう一人、モアブの娘も連れてきている。モアブの娘も連れてきたけれども、そのモアブの娘、本当にこのイスラエルの神を慕ってきたらしいよ。で、しかも、本当にナオミが、のために、本当に誠心誠意を尽くして、で、それで、このナオミを、本当に一人、やもめになっているのを見てられない、愛しているから、だから、来たんだよ、素晴らしい信仰の持ち主だね、そういう噂が飛び交っていたんですね。
あのね、人はですね、日頃自分の中にあるものを断つんですよ。皆さん覚えてください。私はね、あの言葉はね、あのぶっきらぼだけど心優しいよ、なら言葉も直してください。心優しいのにぶっきらぼなこの言葉を言ってしまうとどうなるかって言ったらね、優しかったこの心が損してしまうんです。詐欺師に、なんで詐欺にね、私たちがね引っかかってしまうか分かりますか。詐欺師の心暗いですよ、真っ黒。言葉が優しい。だから詐欺師らしいそのね言葉のニュアンスがあれば詐欺に引っかかりませんよ、ということなんだけど、心は真っ黒な癖して、言葉はね滑らかなんですよ。だから詐欺に引っかかってしまう。どういうことかって言ったらね、言葉にはね、人物ことを動かす力がある。皆さんが優しい心であるならば、詐欺師が汚い心でも優しい言葉で成功したでしょ。ということは、優しい気持ちがあるなら、優しい言葉までもセットにして、そしてこれを話すとどうなるかって言ったらね、マッチを得るって書いてあるんです、聖書には、ね、一つのマッチを得るためにはチャンバラしなきゃいけない、チャンバラしなきゃいけないんだけど、聖書には何て書いてあるかって言ったらね、その柔和な言葉、柔和な心で話す柔和な、ね、言葉は町を得ると言ってるんですよ。チャンバラなしで町を得ると書いてあるんですよ。ルツどういう人だったか、
国に来て人に評判よく見せようと思ってね、そして演技した人ではなかったね。演技するとね、爆発するの。演技ではなくて本当にイエス・キリストにあって変えられているルツだったので、ルツのこの立ち振る舞いというのは裏表がなく綺麗だったんですね。それでどうなったかって、あれだけ蔑まれていて、お前らはこのイスラエルに来てね、子供産んで、まだ子供産んで、子供産んで、子供産んで、10代住んでもイスラエルの改宗一同の中には入れないよって神様が法律で決めた民族がモアブ族だ。なのにあれだけ蔑まれていて、あれだけね、人間扱いされなかった、その神様も命令したこのモアブとは関わっちゃいけないね、付き合ってはならないと言ったこのモアブの女ね、しかもヤモメ、ナオミにくっついてきたもの、この人がね、どれだけ美しかったかって言ったらね、そのベツレヘムにいるすべてのね、女が束になっても彼女には勝てない。いいですか？良き言葉と良き立ち振る舞いというのはライバルがないの。自分がライバルなんだ。自分で良き言葉、良き行い、それに本当に酔いしれて、それが良いものだと思ってそれを実践していかなければならないんですね。ルツはナオミから聞いたしきたり、そして礼儀作法、他国に来て住んでいるものとしてのね、へりくだり、他としてベコベコはしない、本当に気高い、そうでありながらへりくだって謙遜な美しい立ち振る舞いがあったので、ヤモメのルツがモアブから来た処女と言われていました。いいですか？皆さんをけじらそうとしたらね、あれね、離婚してね、なんとかかんとか、あれね、喧嘩が早くてなんとかかんとかって言うんですよ。でも本当に皆さんが好きになるとどうなるかって言ったらね、皆さんのいいところしか言わないんですよ、人は。だから人に評判を立てることが祝福のもとなんですけれど、人に評判を立てるときにどのような評判を立てる、神と人の前でね、本当にへりくだって誠実な人としてのその評判を立てる、それが私たちが祝福を受ける秘訣なんですね。ルツは本当に自分の中に、自分の中にその美しさを持っていたので、扇風機、それでこのイスラエルに来て何をしたかって言ったらね、イスラエルに来てイスラエルのそこら中の人を全部食っちゃった。イスラエルの女を食っちゃった、ね、いいですか？自分で綺麗に綺麗に綺麗にして、そして何かでね、それを食っちゃうっつったら、ミスユニバースとかね、ミスジャパンとか、それはこういうので食っちゃうっていうことでしょ。ルツは何でそのベツレヘムの全ての女に勝ったか、ルツのへりくだってね、優しい、気高い、プライドがあるが謙遜、それによって彼女はね、自分の幸せを確実に儲けていったんです。今日このルツの物語を聞いて、皆さん、このルツの物語がね、昔々あるところにということではなく、歴としてこのイスラエルに存在した人の話なんですよ。そしてルツは誰か、イエス様の 系図の中に出てくる。ルツは誰か、皆さんがご存知のタビレのおばあさんなんです。いいですか。このような偉大な人に彼女はどのようにしてなれた、このような幸せものに彼女はどのようにしてなれた。信仰によってです。要は保証をしてくれるかのように見せかけて保証がない。私が保証に値しないものだったら保証がないんですよ、ということなんですけれど、信仰はですね、信仰そのものが私たちに保証してくれる。いいですか。信仰は私たちが信じた信仰そのものが私たちの保証になっているんですよ。皆さんが経済を信じて、それにふさわしく、皆さん自身がイエス様の御言葉にふさわしい状態で進んでいくならば、経済は皆さんのものなんですよ。政治、それを皆さんがまた貫くということであるならば、イエス・キリストにあっての培った政治力であるなら、皆さんは世界中の政治に勝つものになります。どういうことかって言ったらね、信仰とは私たちが望んでいることの、ね、実態なんですよ。だから、あ、信仰を持ってこれやろうと思った時に、信仰を持ってこれやろうと思った時に、私たちが信仰を持ってやったその信仰がこれというものを保証してくれるんです。信仰を持って前をやろうと思ったら、ね、私たちの信仰がマヨという実態を持ってくるんですよ。いいですか。皆さん、信仰によってそのね、保証を得た抜群の女、それがルツです。皆さんもこの時代において第二の第三のルツになってほしいから、主が今日このメッセージを皆さんに与えてくださいました。収穫感謝祭にルツのメッセージってなかなか、多分今まで私が牧師である私がないんです。だけど主が与えてくださいました。なぜ、ルツがいただいた祝福というのは完璧だからですよ、ね、地上において必要な祝福も受けました。そして天上においての祝福も受けました。イエス様の先祖になることもできました。イエスキリストにあってルツを見習って、そしてルツを実践して、この時代の第二の第三のルツとなって、主に栄光を捧げる栄光の子孫を持つ皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アメン。
このモアブの女が、ね、なぜこのイスラエルの中に入ってくることができたのか、それは、ね、まず必須条件、これは、ね、あなたの神は私の神、あなたの民は私の民ですと、ね、その神様、ね、この、ね、イスラエルの神様、このイエス・キリストの父なる神様、この神様を私の神というふうに、ね、そう宣言する信仰、それが必要です。まず信仰ありきです。モアブの性質を捨てないまんまで、ね、イスラエルの民の中に入ってきても、それ10代、ね、子供を産んだとしてもそれは無駄なんです、ね、皆様この教会の中にずっと、ね、10年いればいいのか、それは違うんです。しっかりと以前のそのモアブメイタ性質、罪の性質、そうしたものも、それを取り除いて、そして本当にこの神様の清らかな性質を憧れていくこと、これがまずこの神の民の中に入ってくる条件です。そしてこの神の民のその信仰のお母さんを本当に愛して、そして入ってくること、それによって彼女は本当にいい噂が立ったんですね。これによっていい噂が立ちました。でそれでこの ベツレヘムの中に住んだ、ね、彼女たちですけども、この2章の、ね、2節から見ていきますと、2章2節から、モアブの女ルツはナオミに言った。どうぞ畑に行かせてください。私に親切にしてくださる方の後について落ち葉を拾い集めたいのです。するとナオミは彼女に、娘よ、行っておいでと言った。ルツは出かけて行って狩る人たちの後について畑で落ち葉を拾い集めたが、それは計らずもエリメレクの一族に属するボアズの畑のうちであった。アメン。彼女は計らずも、ね、難しい言葉ですね、意図せずに、偶然に、たまたま、そういう言葉になるかもしれません。計らずも、その彼女が入った畑はボアズの畑だったというんですけども、このボアズは非常に素晴らしい信仰の持ち主でした。ボアズ、時代は、人々が好き勝手に彼との言葉を、それを軽んじて自分が良しと思ったこと、これをする人でした。礼拝する日、日曜日、それだとちょっと夜中回っていかないから、木曜日にすればいいんだよって言って、木曜日に礼拝して、日曜日は好きなことをしてるって、そういう好き勝手なルールを勝手に作ってですね、あれこれ自分の良かれをしている、そういう時代ですから、せっかくの父と蜜の流れる血が全然鉄板の血になってしまったんですね。皆さんは父と蜜の流れる血入れば、そこで自動的にもう生涯安泰だって思ってはなりません。主と共に歩むこと、そして主の御言葉通りに生きること、これこそが父と蜜が流れ続けるコツなんです。当時は本当に人々が好き勝手なことをして、それで危機に見舞ってしまったんですね。けどそんな危機の時代の中においても、ボアズだけは、有力者になっていたんです。なぜ？ボアズは本当にこの神様の言葉のしきたりを、ほんの小さなことでも破ること、これはしませんでした。御言葉にはこう書いてあるから、だから、私は一番ではなく、2番目にありますとか、そういうふうにですね、本当に御言葉を重んじる人だったから、彼の畑はどんどん祝福されて、従業員も増えていって、そして、その従業員との挨拶も、主があなたを祝福されますように、主があなたを恵まれますように、その祝福の挨拶を取り交わして、それもまた祝福されていくコツなんですね。その時代の中においてボアズは有力者になっていき、そして素晴らしい信仰者でした。
いいですか。なんで他のところが干ばつであえいていてどうしようもないのに、ボアズだけ有力者になるの？ありえない。いいよ、ありえないで、あなたは一生ありえないで生きていきなさい。それが私の答えです。どういうことかって言ったらね、神様は自分を信じる民にしかっとしたその祝福を与えてくださっているんですよ。その中でですね、つゆの祝福がある。どんなに干ばつの時でも、神様を恐れ敬うその人の事業には、その人の畑にはつゆが降りてる。収集持ってきて、視聴覚教育がいいんだよ。私がやったことで皆さんがね、自分の人生干ばつがあった時に覚えるから、あの先生なんか梅雨の祝福があるって言ってたよねつって、その梅雨の祝福は何かって言ったらね、ピンポイントでそこに降りてくるんです。ピンポイントでそこに降りてくるんですよ。それでその梅雨の祝福にあったイサクは、干ばつの時に彼の畑は100倍の収穫があったと書いてあります。こうだよ。でここにたくさんあるじゃない、たくさんあるんだけど、そっか、川行けの畑、ここね、これが梅雨の祝福だ。だから人生干ばつがあるからといって皆さんがね、失望することないの。干ばつにあった時に思い出すべきことは、あ、梅雨の祝福ね、主よ、お 行いを正して罪を許してください。もう罪は犯しません。梅雨の祝福ください、ね、それを何とか子供の上にもください、ね、事業の上にもください、パスタにもください、欲張りの可愛い毛にもください。いいですか。ボアズはどういう人だったかって言ったらね、正しい人、信仰によって正しい人で、彼ら信仰によって何が正しかったのかなと思ったらね、あの干ばつの時でもボアズの口癖がヒントなんですよ。
この4節、あ、2章の4節にあるんですけども、
はい、
挨拶がですね、じゃあ4節をみんなで一緒に宣言します。3、はい。ちょうどその時、ボアズはベツレヘムからやってきて、狩る者たちに言った。主があなた方と共におられますように。彼らは、主があなたを祝福されますように、と答えた。アーメン。
あのね、ボアズがすごく正しかった。ね、それで干ばつの時でも彼は財産が増えていた、ね、町の有力者になっていたということなんですけど、財産ばかりが増えて有力者じゃなくて、あ、なんだよあいつって蔑まれる人もたくさんいるよね、財産があって。でもボアズは町の有力者になっているんですよ。どういうことかって言ったらね、神様が私たちに与えてくださるその祝福というのは偏りしない祝福なんですね。祝福いただいた分だけ私たちの人格も育ちます。祝福いただいた分だけ私たちの信用も大きくなります。祝福いただいた分だけ私たちの力も大きくなるんですよ。だけど彼が何をして祝福に預かったのかなと思ったら、彼のこの口癖なんですよ。誰と会っても主があなたと共にいますように、ね、そして自分の家に、ね、働いている若者にこの口癖をつけたんですね。私が主があなたと共にいますようにって言ったら、主があなたに恵みを与えてくださいますように、祝福を与えてくださいますように、この挨拶を交わすように。いいですか。本当にね、親として主があなたと共にいますように、これ以上のね大きな祝福ないですよ、ね、出かける時にイエス様があなたと共にいますように、ね、そして主があなたに恵みを与えてくださいますように、このね本当に祝福の作法、それを彼は持っていたので、干ばつの時でも彼は財産は増えて、まだ信用も増えて、町の有力者になったと書いてあります。
でそればかりじゃないんですね。このルツが自分の畑の中にいるのをそれを見て取ると、本当にすごい親切なんですね。娘さんよく聞きなさいって、あなたは、ね、他の畑に行ったりしないで私の畑のところに、ね、いなさいって、それで、ね、私の畑のところの若い女たちのそばを離れないで、ね、ここにいなさいって言うんですね。でさらに、まあ、旧説では、ね、刈り取っている畑を見つけて後についていきなさい、私は若者たちにあなたの邪魔をしてはならないときつく命じておきました。喉が渇いたら水亀のところへ行って若者たちの汲んだのを飲みなさい。アメン。で本当に困っている外国人のこの女性に対してこの優しい志、これを持っておりました。まあ、事実ボアズ自身もですね、まあ、そのお母さんがそのカナンの遊女ラハブだったんですけども、そして本当に外国人のその辛さをよく知っておりました。弱い立場にいる人を本当に助けてあげる志、そして本当にこの祝福の挨拶、これがもう神様の目に止まらないはずはないんですね。このルツとボアズの物語、これイスラエル全体から見ればほんの、ね、一つの男性と女性の、ね、小さな物語、 もう歴史の中に生まれてしかるべきような物語に見えるかもしれませんけれども、神様の目には留まったんです。だからこの永遠の書物の、本当にこの史式のすさんだ時代の直後にのところにこの律儀がピョンと出て、そして本当に史式のすさんだ心を潤してくれる、その心を与えてくれるんですね。
あのね、持つべきは信仰の母だよ。なぜかって言ったらね、ラハブのおかげでボアズでしょ。ラハブのおかげでボアズだよ。ラハブのおかげでボアズだよ。アメン。これで私が言った言葉の意味がわかると思う。ラハブのおかげでボアズなんですよ。信仰の母はね、よりすぐりの信仰の子を育み育てる、ね、ナオミ信仰の母になりました。ルツにイエス様の先祖になる一人の、ね、信仰を育て上げたんですよ。だから信仰というのを、人にこう進めるとき、そして信仰によって人を育み育てるとき、師になってはならないんですよ。先生になっちゃいけないの。いい？信仰によって人を育てるときというのは母にならなきゃいけない。聖なるおっぱいをたくさん、この御言葉をたくさんね、出して聞かせて飲ませて、その人を育み育てるということが本当に必要なんですよ。ふみこさんは、私のおっぱいがまだ足りないでしょうか。栄養不足で、いつも体が弱いんでしょうか。おっぱいが足りないじゃなくて、おっぱい吸わない子もいる。いいですか。もう一生懸命吸いついて、他の子の分まで全部飲み干しちゃう子がいる。子供ってさ、あのおっぱいあげても飲まない時あるよね。こうやってこうやってね。ちいちゃん細いんだけど、小さい時にあんまり飲まなかった。今うんちた、いっぱい飲んだっていうことは骨太だね。あー、いっぱい飲んだなら、あのね、本当に信仰によって人を育てるときは先生になっちゃいけないの。先生じゃなくて、信仰によって人を育てるときは母にならなきゃいけない。ね。先生の、ね、あの、弟子には裏切り者がいましたよ。イエス様が育てても。でも、ボアズを産んだラハブ、そしてルツを産んだナオミは信仰によって子育て成功したんですよ。どういうことかって言ったらね、生活密着型の信仰生活を見せてあげるんですよ、ね、生活の中で信仰生活が生き生きとね現れなければ、周りにいる人たちが、イエス様信じようと思いません。だから、皆さんが、本当に、この生活密着型で、ルツも、まだ、ね、ラハブも、信仰を教えたんですよ。二人の、その、一致しているところが、ね、本当に、イスラエルのしきたりに沿って、子育てをするということを実践したので、彼らは 彼女たちは成功したんですね。だから皆さんが今イエス様を信じているということだから、イエス様のしきたりによって人間関係、イエス様のしきたりによって子育て、これをすれば皆さんはルツのようにラハブのように皆さんの子育ては大成功、そしてまだ皆さんを通して育ったその子供もボアズになったりね、また旅でになったりするわけなんですね。だから皆さん本当に日頃聖書をよく読んで物語をよく知り、そしてそこから得たエキス、それをまず自分に飲ませて、次自分からは消化して出てくるこのおっぱいを通して、ね、一人一人に飲ませて消化不良にならない、その素晴らしい子育てをして、この時代のルツを、またこの時代のボアズを育み育て上げる皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン、
アメン。で、本当にこの時代悪い時代です。本当に実りがなかなか実らないような、なんか危機にあってるかのような、確かに日本においては本当に、この誠の神様を、知らない人たちが多いし、またなんかキリスト教というと、なんか蔑むような、バカにするような、ところがあるんですね。しかし本当にこのイエス様を信じる皆さんに対しては本当にこの、幸い祝福、それが、どんどんどんどん豊かに増し加えられていきます。でこの時代の中において本当に多くの人は思います、父と蜜が流れる地に入りさえすれば自分は安泰だと思う方が多いんですけど、しかしそうとは限りません。その父と蜜の流れる地に入って、
どうぞ
何ですか、
父と蜜です。
テフェリン教育の研究啓蒙、ですか。
今なぜ私がね、今あるものを持ってきたかというと、今、私たち教会はテフィリン教育、これをね、始めようとして、幼稚園から始めようとしているんですね。で、教育の中にこの聖書暗唱をすることと、聖書のしきたりによって子どもを育て上げる、そして世界的な人材を育み育てる、それが目標なんですね。絶対にできるという自信があるから、これをイエス様からビジョンをいただいて、そして絶対なるということが実験もして、そしてそれが OK で今実体化された、その出来とした場所が与えられますようにと今願っているんですけれど、なぜ私たちがそれをやろうと思ったかと言ったら、そこに書いてあるのがユダヤ人の、言ってください、見えないので、はい、どうぞ聞いてください皆さん。
テフィリン教育の研究啓蒙、生まれながらのユダヤ人は凡人、ところがユダヤ人の生まれながらの IQ は日本人はもとよりアジア人、欧米人と比較してもはるかに低いのです。世界国別 IQ ランキング、イスラエル41位、かっこ日本6位、世界ノーベル賞ランキング、イスラエルは15位、かっこ日本6位、アメリカのノーベル賞受賞者の 37% がユダヤ人で、世界学業成績ランキング、イスラエルは15位、日本は5位、ユダヤ人が優秀なのは天賦の才能ではないのです。この秘密が凡人を天才にする2500年の歳月を経て受け継がれた独自の教育法、テフィリンなのです。
このテフィリン教育を通して、1+1 とかこういうのをやった時には世界15位とかそうなってるんですよ、ということなんだけど、この御言葉を暗唱して、そしてね、人物こと、そしてね、すべて天上のもの、地上のもの、そのすべてに対して詳しい理解力を持つようになるのは、この御言葉を暗唱したユダヤ人だけのものなんですよ。だからユダヤ人が今全世界の企業をやっていて、お金をもうすごい儲かっているんだけど、彼らが儲かっているそのお金というのはですね、頭から出てきたものなので、元金があんまりかかってないの。 なのにそれを私たちはずっと使ってるからずっと払いっぱなしなの。私たちは携帯電話みんな持ってるよね。払いっぱなしだ、ね、Google がもういついつからはお金払わなかったら Google 使わさないよって言ったら全世界が払わなければならない。どういうことかって言ったらね、人が企業をするときに物を作ります。作ったものが良し悪しがあって、ね、向き不向きもあって、そして失敗もします。ユダヤ人の企業力というのは何かって言ったらね、ここから出てきた企業力なんですよ。それも、このぐらいの人に当てはまるものじゃないの。彼らの企業を起こす、起こし方は、全世界を相手にしてるんです。誰しもが自分たちが開発したものを、必要として使わなければならないものを開発してるの。どうやって？勉強15位だ。なんで？イスラエルにはね、4つの民族が住んでいるんですよ。そしてその中で一つがユダヤ人。ユダヤ人の中でもテピリンをする人たちはわずか。そのわずかな人たちが世界的な企業活動をしているんですよ。世界ランキング10位までが ほとんどユダヤ人だよ。で、彼らの企業の起こし方を見ると全部ここから出てきたものなの。どういうことかって言ったらね、私はいつもね、神様が父と蜜の流れる血をね、アブラハムに与えた、イサクに与えた、ヤコブに与えた、そしてその子孫である全体に与えたって言った時に、え、神様の祝福って何、農業だけなの？思わない？私素直だから思ったよ。農業しない私はどうなるのさと思いましたよ。主がね、先週教えてくださったんです。父と蜜の流れるこの地上の祝福以外に、父と蜜がここから流れる。ここから流れて、ここからもう父と蜜が流れるんです。ね。あの土地を得た時に、約束の土地を得た時に、ね。あ、ここブドウ園作ろうかなって言ったら、ちょっと水足りないかもねって言って、コンコンって言ったら水が湧いてくる。聖書に書いてある。どういうことかって言ったらね、輝かそうとしているものが畑だったら、畑に必要な祝福を与えてくださる。輝かそうとしているものが科学だったら、科学の面で断トツにしてくださる。それで今ユダヤ人どうなってるかって言ったら、神様があのわずかばかりのこの聖書暗唱をしている、テピリンをしている、そのユダヤ人の子孫に世界の1位から10位までの企業を全部与えた。しかもあんまり資本金がかからない。いいですか？このまんまだとね、もう本当に私たち大変ですよ。だから今私はもう幼稚園から預かって、そして20歳ぐらいになった時にはユダヤ人を超えるような子供を育てたいんですよ。日本で、全世界で。そのためにまだ私たちは社団法人も作りました。そしてそのために今度学校を幼稚園始めた時にはここからこういうふうに教育しようって、それも全部作りました。皆さんにも今言います。私たち一人一人には神様の保証がある。どういう保証？信仰によって立ち振る舞ったことに対しての保証、ね、信仰によってやったことは信仰によって報いる、保証してくださる、ね、そういうことと、御言葉をテピリン、これをね暗唱する人には神様が何を与えてくださるかって言ったら、 ここに父と蜜が流れる祝福を与えてくださる。ここにだよ、父と蜜の流れる祝福を与えてくださるんだよ。だから先週ね、向こうの礼拝の時にこれが爆発しました、この御言葉が。そしたらね、今みんなでね、父と蜜が流れますよ、父と蜜が流れますよ、ね、いいですか。主はね、本当に私たち一人一人にありとあらゆる祝福を与えて、そして私たちが幸いと祝福に預かりますように保証しておられるんですね。主が私たちに与えようとしているそのね、ありとあらゆるその祝福はどうやって私たちがいただけるか、二つしかないの。信仰によって望むこと。いいですか。信仰によって望むことだよ。もう一つは自分のアイディアというのはもう出したところで他の人が出してるよ。出したところで他の人が出してる。だから自分のアイディアじゃないの、ね、湧き水のように、ね、人物ことを見た時に、あ、これこうすれば素晴らしいっていうのが湧いてくるんですよ、ユダヤ人の祝福は。そしてそれが、ね、無駄なく現実化されるということを父と蜜っていうの。父、チーズ、ヨーグルト、ね、牛乳だよね、蜂蜜、蜜、ね、流れるということなんですよ。蜜は誰が作るの？皆さんが作るんですか？ブーンつって、皆さんブーンつって蜜作りに行った、ね、行かないよね。蜜は誰が作るかって言ったら、主が、ね、あのね、蜂に作らせて私たちに食べさせるものなんですよ。ここから出てくるアイデアというのは、ね、その出たアイデアによって全世界を養うことができる、ね、その意味があるから父なんですよ。父、ね、そして蜂蜜が流れる。それは何かと言ったらね、やったことによって彼らは間一つ出したのに全世界がそれを使って、そしてずっと何量っていうんですか、あれ使ったらあげるじゃん、あれなんていうの、手数料じゃなくて物を使ったら、ロイヤリティ。いや、ロイヤリティだ。ね、ロイヤリティ誰が払ってるの？彼らに。ブンブン八、私たちだ。私たちが払って、彼らどうなってるの？彼らはね、今大変なのが、彼らは、もう実態が怪しい、実態はあるんだけど、お金の入ってくるところがすごい、あまりにも莫大だから、税金をかけられないんです。それで今、トランプ大統領とすごくね、こだこだこだこだしてるんだけど、ね、ああ、私たち、ユダヤ人の蜂だったんだ。ここから出てきた父と蜜の流れる祝福なんですよ。それによって、ね、まず人に栄養分を与えることができる、ご利益を与えることができる。そして人に、全世界にご利益を与えることをね、アイデアでやったら、それが自然にチャリンチャリンチャリンってロイヤリティとして全世界が払ってる。これが神様が私たちに与えてくださった父と蜜の流れるこの祝福なんですよ。これイエス様が直接教えてくださいました。いいですか。誰でも今言った言葉を信じて
私も父と蜜が流れる、その祝福が欲しいと思って御言葉を暗唱して、そしてもう一つは信仰によって一つのことを望み、それを皆さんがやってください。この二つの条件が皆さんに揃った時、皆さんはどうなるかって言ったら、父と蜜の流れる素晴らしい祝福の主人公になります。父と蜜の流れる祝福を本当に欲しいですか？私も欲しいです。私も欲しいです。皆さんにこの祝福がとどまりますように。そしてボアズのように本当に人望厚く、みんなに尊敬されて主の皆を褒めたたえる皆さんとなりますように。ルツのように本当にみんなから評判よく主の皆を褒めたたえる、そのような素晴らしい信仰の先祖になりますように。ラハブのように素晴らしい子育てをして、このボアズという子孫を残す皆さんでありますように。主イエス・キリストの皆によって祝福します。アーメン。
アーメン。それでは皆さん自身が本当にこの父と蜜が流れてくるように、また皆さんの仕事、家庭、ビジネスにおいて父と蜜が流れてくるように、今それぞれ自身で望んで祈っていきたいと思います。それでは主の皆を呼び求めましょう。せーの、
主よ、主よ、主よ、
今日本当に素晴らしい奥義を開いてくださったことを感謝いたします。収穫感謝のこの日、本当にこの収穫をする側と豊かになり、また収穫をしたならば、それを本当にあなたを下に求めるこのルツたちにわざと落ち穂を落として拾わせて、そして本当にともどもあなたの収穫に豊かに豊かに預かって、共に喜び楽しみ、また本当に栄光の影を紡いでいく、この今20世紀のこのルツたちであり、またボアズたちでありますように。主よ、本当にどうか一人一人のその畑、それぞれの仕事、職場、それぞれの家庭、家庭、それぞれの学校、それぞれの場所場所において父と蜜が流れていき、豊かな実りを共に預かり、共に喜び、共にあなたを褒めたたえ賛美して、ますます栄えていく、この一軍の群れたちでありますように、このエクレシアでありますように、どうかあなたが祝福してください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に感謝して、我らの主イエス・キリストのお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。 アーメン。
では賛美の308番を賛美して、その後に捧げ物を感謝したいと思います。308番。 では感謝のお祈りをいたします。主を思い思いにあなたに捧げました。思い思いにこの場所に来て、また思い思いにインターネットの回線を開き、そして今我ら自身あなたの御前に主を収穫物として御前に捧げられるものとして今ここに来ております。どうかあなたがこの一人一人豊かに報い、一人一人をあなたの天国の御蔵に収め、世の諸々から守り、災いからコロナから守り、またあらゆる死を神なしとする諸々の勢力から守ってくださり、むしろそれに対して勝利する勝利者である一人一人でありますように、これから始まる一週間、それぞれの仕事があり、ビジネスが、また家庭を守る技が、また子どもたちの学びがあります。どうかその一つ一つにあなたの祝福を豊かに注いでくださるように、あらゆる死を体調不良、またあらゆる病病気の類、あらゆる死を痛み、それらを取り除いてくださるように、癒し主であるイエス様、あなたがそれらを癒してくださり、また一人一人が本当に必要を覚えているとするならば、主よ、あなたは満たしてくださるお方、あなたはありて余れするお方、主よ、そのあなたのあり、私はあるというものである、そのあなたの皆が一人一人に全て必要を備えてくださいますように、また一人一人が行く先々において悪しき技がはびこっているときに、本当に御言葉によって勝利する、信仰による勝利者であり、ビクトリーでありますように、あなたが祝福してください。どうかあなたが一人一人の未来を備え、そして本当にそのあなたに備えられた未来を一人一人が仰ぎ見て、その与えられたビジョン、幻に従って希望を持って、この暗闇の時代において進みゆく一人一人でありますように、どうか子供たち、若者たちが本当にあなたにあって栄光の言葉の私、若者たちでありますように、主よ、我らは本当にテフィニをこの日本に導入し、そして本当に子供たちが御言葉によって育てられることを目指しております。あなたがその一つ一つ必要を満たしてくださるように、またこの技が本当にあなたに御前において父と蜜を豊かに流し出すものでありますように、どうか祝福してください。どうかこれから始まる1週間があなたによって本当に幸いで、健やかで、喜びで、笑いで満ちた1週間でありますように、
アメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りします。
アーメン。
本日収穫感謝祭、本当におめでとうございます。
アメン。
来週からですね、いよいよクリスマスのアドベントが始まります。対抗節です。これは主のご降誕をそれを待ち望む、日々です。皆さんは本当に主がこの世に訪れてくださること、本当にこのことを待ち望む心を持ってこれから過ごしていただければと思います。
アメン。
それではご起立ください。最後に主の祈りを賛美して557番賛美した後に祝祷をしたいと思います。あなたを祝福し。
あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you, Mama.
引き続きそれぞれが見舞いいたします。祈る時を待ちましょう。